マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。
第109回目の話になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第109回目ですね。すいません、いろいろご心配いただいてまして、風がですねちょっとまだ治ってなくて声が相変わらずおかしいかと思いますけど、何卒ご容赦いただきたいと思っております。ですね、ちょっと先週のポッドキャストアワードということで、その後翌日バーって収録をそのまま勢いでやったんですけど、ようやく落ち着いたという感じですね。やっぱり非日常という感じでしたね。やっぱり先週はですね、社会復帰できるんだろうかなって話してたんですけど、さすがに1週間仕事するとですね、やっとこう落ち着いてきたという感じで、これからまた普通通りやりたいなと、そんな風に思っております。はい、そのところでですね、いろんな人からですね、お前だいぶ無茶したなと、あれやってよかったのかって話は結構いろいろ言われてるんですけどね、私もやばいと思ってますね。ちょっとほどほどにしたいなと思っておりますけども。さて、では今回はお話しさせていただきますのは、Windows Phone、これのですね、アプリ登録と公開についてお話をしたいと思っております。というのはですね、実は私、Windows Phone のアプリ1本開発をしまして、現在、Microsoft の方に登録して公開されているという状況です。で、そこのですね、お話をちょっとしたいなと思ってるんですが、で、私はどんなアプリ開発をしたかというとですね、すごい簡単なプログラムなんですよ。名前がですね、BMI 肥満度チェッカーというソフトでして、これ何やるかというとですね、身長と体重を入力すると BMI っていうね、体重と身長のバランス値出す数字を出して、あとそれに対して、標準体重がこの身長の方でさ、ベストこのぐらいですよと、で標準体重と今の体重との差はどのぐらいですよっていうのを出した上で、肥満度を表示するというプログラムです。肥満度は痩せてます、標準体重です、肥満度1234と、4の人はちょっと耳が痛いと思うんですけども、そういった表示をする、自分がどのぐらい肥満度があるかなっていうのをね、表示するためのアプリです。この類のアプリですね、もうかなりたくさんあるんですよ。100ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけどね、海外全部含めてですね、同じようなソフトがたくさんありまして、海外と日本との違いが何かっていうとね、体重がキログラムかポンドかとかね、そのぐらいの違いだと思うんですが、そんなアプリを作りまして登録して公開をしました。なんでこういうレベルのものを作ったかというと、まずちょっとですね、自分で1本作ってみて、でまず1本登録をしてみようということで、やっておりまして、ちょっとこの後ですね、本格的な本腰入れたアプリをですね、今作ろうと思っております。実際このアプリ自体ですね、 Windows で Visual Basic で開発した言語は C シャープなんですけど、Visual Basic でテキストボックス入れてボタンつけて、このボタンを押したらどんなことするよって言った非常に簡単な処理、それはビジュアルベーシックでプログラミングした経験ある方、あとは Excel でね VBA のマクロとか組んだこと経験ある方とかはですね、ちょっと思いつくとかあると思うんですが、そのぐらいのですね簡単な処理を知ってるだけです。ですから実際これコードを書いて動かしてちょっと確認取るまで実際30分ぐらいしかかけてないんじゃないかなと思ってます。そんな簡単なプログラムなんですが、これをですね開発をして、ちょっとそれなりにテストをしまして、実はテスト足りなかったとかあるんですけどね、公開をしたということになります。ちょっと事前にですね、マイクロソフトの方にですね、こんなの出しますんですってちょっと見せて、とりあえずね、まずアプリの本数を、こう実績を出したいところもありますんで、まずは頑張ってくださいって話いただきましてね、今後ねやっていきたいと思っています。ただちょっとこれ気をつけなきゃいけないのは、こういうアプリすごく簡単に作れるんですけど、簡単なこういうアプリばっかり増えてもですねしょうがないんですよ。やっぱり質は上げていかなきゃいけないなと思ってます。だから Windows Phone のアプリは何番もあります、どれだけありますと言っても、じゃあ中身はっていうとという話されて、いやなんかなっていう話になるとちょっとそれ良くないと思いますんで、まずね我々こうスタートアップの状態です、 Windows Phone で、まずは数その他質をですねちょっと高めていきたいなと思っておりますので、今後ともアプリ私作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。さて、この Windows Phone アプリ、細かい話はですね実際こうブログとかでこう見て実際試した方がいいと思うんですが、まず準備するものは何かと言いますと、 Visual Studio Express for Windows Phone ということで、Windows Phone の SDK ですね、ソフトウェアデベロップメントキット、それをダウンロードしまして、これ無料です。 まずパソコンにインストールしていただくと。インストールするとですね、ビジュアルスタジオ2010をお持ちの方はですね、今のビジュアルスタジオに Windows Phone のテンプレートが追加される。つまりプログラムのプロジェクトとかソリューションの新規作成ってやると、プログラムを組む項目の中でどれを選ぶってところで Windows Phone のアプリケーションっていうのが出てきます。それとエクスプレッションブレンド、WPF とかいろいろシルバーライターとかあります。そこら辺のですね、デザイン画面のデザイン系の支援をするソフトなんですが、このエクスプレッションブレンド、これも開発版の、無料で公開されてます、Windows Phone の SDK の中に入っています。でこのエクスプレッションブレンド、すでにお持ちの方はエクスプレッションブレンドに、統合される形、 Windows Phone のですねデザイン加工する機能が統合される形になりますが、お持ちでない方もですね、エクスプレッションブレンドのエクスプレスということで、これ Windows Phone に特化したデザインツールということで、これも同時にインストールされます。これがね、無料で手に入ると、ね、これすごいことじゃないかなって思っちゃうくらいなんですけどね。それだけすごい本格的なツールなんですよ。で、これでアプリをですね作ります。で実際はですね、私が作った手法、Windows Phone って、パノラマとかピポットとか、例えばこう横にスクロールをさせてって画面の狭さを感じさせないっていうのを私以前お話ししたと思うんですが、そういったことをやりたいためのテンプレートっていうかですね、プロジェクトっていうのはその初めから用意されてまして、でそういったものも使えるし、ただ普通にWindows のフォームのアプリですよね、それを作ると同じように画面1画面だけ出てきて、そこに何かボタンとか貼り付けて、編集をすると、プログラムを組むということもできます。で今回私がやったのは Windows Phone の標準的なテンプレート、もう画面1画面だけが出てきて、そこにアプリのタイトルを入れたりとか部品貼り付けてプログラムのコードを書くということをやりました。実際はですね、身長を入れるとことか体重を入れるとこをテキストボックスに入れて、あとその結果を表示することとかですね、 BMI とか標準体重だとか、そこらに表示するこう枠を作って、これテキストブロックというところで、表示だけできるテキストボックスなんですが入れて、あとは実行させるための、ね、計算ボタンっていうのと、あと中身をクリアするためのクリアボタンと、ね、口でこんなソフトの説明をしてもですね、ちょっとイメージしづらいと思うんで、よろしかったらこのアプリダウンロードしていただければと思うんですが、本当にそういう簡単なやつで、この計算っていうボタンをポチッと押すと、身長と体重から決められた計算方式で計算をして表示で、その BMI っていうその値はですね、標準が22というのが一番健康な数字とされてるんですね。でこれが例えば 18.5 より下回った数字だと痩せてると。でこれが25、30、35、40ということですね、段階的に上がっていくと、標準体重であったり肥満度1、肥満度2、肥満度3、肥満度4と、そういうふうにですね判定が出てくるんですね。そこら辺をこう判定するのを、判定文を入れて表示する文字列を決めて表示すると、本当それだけのプログラムです。それでプログラムを組みまして表示するというものなんですが、実際これもちょいちょっと組んでってみました。結構ね、これアプリ組んだって言うとね、いや今朝さんすごいですねって言うんですけど、全然すごくないんですよ。本当に Excel のマクロちょっと組んでみるとか、プログラミングの本ですね、ちょっと本屋さんでですね、ビジュアルベーシックだとか、最近 C シャープですけど、本当に入門の本のをちょっと一通り勉強したぐらい、一通りってもですね、本当に深い部分じゃなくていいです。本当に入門書のね、冒頭の部分読んで、とりあえずプログラム動かしてみようぐらいのレベルまで生きればですね、こういうので簡単に作れます。でこれ興味が湧いてくると、じゃあこれに挑戦してみよう、あれに挑戦してみようって、ってちょっとずつこう自分のやりたい技術を身につけていくと、もう意外とそこそこ形になるじゃんという感じになります。あ、ちょっと、ね、もっともですね、じゃあ本当にプロの仕事をしようとすると、これはさらにまた難しい問題がありまして、それは一応私も一応プロ のソフトウェア開発屋ですし、これ番組を聞く方もですね、プロフェッショナルの方たくさんおられると思いますので、ね、そこまではいいんだけど、そこから先きちんと物を出して製品にして世の中出すのは大変なんだよっていうのはね、あると思うんですが、ちょっと今回そこまで話はしませんけども、お気軽に組めるという感じがします。でですね、あとね、やっぱり気になるのは画面のデザインですよね。で幸いにしてですね、 Windows Phone ってタイル状で四角くて単色でっていうデザインが貴重になってるんで、あんまり気負いせずですね、組むことができました。これが私 iPhone だったらね、かっこいいデザインにしなきゃいけないんじゃないかって。かっこいいデザインにしたことは、越したことないんですけど、結構気負いしながら作っちゃうことになっちゃうんじゃないかなと思います。 といってもですね、簡単に作ってもいいんですけどね、やっぱりそういったデザインのボタンとかも用意されてますんで、それなりにそれぞれのスマートフォンのアプリっていうのはですね、それぞれスマートフォンっぽく作れると思うんですが、まあ、ちょっとあまりこういうデザインっていうか絵心のない私でもですね、 Windows Phone だと機能重視っていう形でね作れますんで、このデザインは私はこの気に入っててちょうど良かったなと思っています。さて作りました。で作った後にコンパイルをして実行で、これはですね、標準ですと Windows Phone のエミュレーターソフトが標準でこの SDK の中に入っています。Windows Phone と同じ ROM イメージが入っています。Windows Phone OS 7.1 Mango、 これを全くエミュレーションするということで、Windows Phone がなくてもですね、実際 Windows Phone の動きはパソコン上で試すことができます。もちろんですね、これ Windows Phone をパソコンと USB で接続して、実際デバイス上で動かすということもできます。まあ、実際私、エミュレーションを最初に1回動かして、あとはずっとデバイス上で、直接この IS-12T でですね、動かしてちょっとデバッグというか試してみました。で、ちょっと重要なお話を忘れてました。これ Windows Phone の開発をするためにはですね、ここまではエミュレーションで動かすためには誰でもできるんですが、実際実機につなげて公開をするというところで、実機の端末というのも繋ぎゃいいってもんじゃないんですよ。繋いでこの端末をアンロックっていうんですね。つまりこの中にアプリを流し込んでいいですよっていう、ロック解除の設定をしなきゃいけないです。で、それをやるためには開発者登録しなきゃいけないです。これiPhone と同じです。AppHub というところに開発者登録をしなきゃいけなくてですね、これ以前お話したと思うんですが、年間9800円の会費を払って登録をするということになります。で、登録しますと、その一つのアカウントあたりですね、最大3台までの Windows Phone 端末をアンロックすることができます。ですから今私 IS-12T と、HTC7 トロフィーと、この2台をですね、端末を登録して、まあ、アンロックして、アプリが実際試せるようになっております。はい、で話戻しますと、この作ったアプリがですね、じゃあ実際コンパイルして、実行して試しましたと。で、実行ファイル、これがですね XAP という拡張子のファイルになります。これが1個だけできます。この1個を実際 Windows Phone に転送すればですね、動かすことができるんですが、実際 AppHub とアプリの方に登録する場合、ここはですね、いくつか準備しなきゃいけないものがあります。まずこの XAP という拡張子の実行ファイルそのもの、これもそれ重要ですね。それとですね、アイコンをいくつか用意しなきゃいけないんですね。このアイコンなんですが、全部で4種類用意しなきゃいけません。最低4種類ですね、あ、5種類あるといいんですかね。アイコンなんですが、実際どこで使うかっていうとですね、大体皆さん予想つくと思うんですが、アプリケーションをタッチするときのアイコンですね。で、このアイコンのサイズがですね、200×200 ドット、173×173 ドット、99×99 ドット、62×62 ドットと、この4種類、用意しなければなりません。さらに、800×480 ドットぐらいですね。それでですね、スプラッシュ画面ということで、アプリを起動するときに、パッと表示される画面ですね。それも用意しておくと、ベストかなということになります。まあ、もちろん用意しなくてもですね、こう時計のマークがちょっと出てくるということで、それがデフォルトで使われることあるんですが、それ以外のですね、この今最初言いましたこの4種類のサイズのアイコン、200×200 ドットというのは、アプリを AppHub というそのマイクロソフトのサイトですね、公開するときに出てくる絵、あと 173×173 というのは、トップ画面のこのタイル、ライブタイルですね、このタイルの画面に登録したときに出てくる、これが173×173 ドットなんですね。あと99ドットと62ドットの方はアプリの一覧表で出てくる小さいアイコンですね、そっちとかに使われます。で、このアプリのねアイコンを考えるのどうしようかと思っちゃったんですね。これが最大の問題でした。ですからアプリ本体ですね、私30分ぐらいで作っちゃったって言いましたけど、これでどうしようかで数日間悩みまして、実際この今 BMI の、ね、肥満度測定ということなんで、こう体重計をイメージしたものならいいかなということ で、実際のウェブいろいろ見てですね、フリーのイラスト集を公開している方がおられます。で、こう体重計のいい感じのですね、 Windows Phone のデザインにマッチした体重計のデザインの、ね、絵があったん で、フリーで使っていいですよって書いてあったんですけど、いろいろこう条件が書かれてます。 まあ、その条件一致する合致するかなと思ったけど、一応作者の方にですね、実は Windows Phone でアプリ作ってアイコンとして登録してこういうふうに公開しますと、使わせていただけますでしょうかというメールを書いて、数日間待ったんですが返事が来なくてですね、で無断でちょっと使うのもちょっと不安だなというところありましてね、で結局どうしたかというとですね、自分で作りました、体重計をイメージした絵を描いてですね、 BMI っていう文字を入れてそれでアイコンにしまして、こういうとこで絵どうしようかなっていうんでね、なんかこういうドローソフトないかなっていざった時にないんですよね。で何使ってたかというとパワーポイントでですね、絵を描きまして、でパワーポイントでもう思いっきりでかい絵を描いたんですよ。でこれを使おうっていうふうに決めたんですが、さてこのアイコン、この4種類のサイズに切り出すにはどうしたらいいかということで、まあそれをそれぞれやりゃいいんじゃないかと思ったんですが、ここでですね大変いいツールがあるんですね。 Windows Phone アイコンメーカーという、フリーで出てるツールがあります。こちらですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの川西さん、以前は私キネクトの話を伺ったと、いうことでちょっとご紹介させてもらったんですが、この川西さんがですね、作られた Windows Phone アイコンメーカーというのがあります。このソフトはですね、画面を取り込んで正方形の流局を指定するんですね。でこの指定でじゃあこれで作りますって作成ってやると、200ドット173ドット99ドット62ドットとそれぞれのアイコンをバーンと作ってくれて、ホルダーに吐き出してくれるんです。非常に簡単でね、これ大変重宝してるんです。本当は川西さんには感謝したいなと思ってるんですが、これを作って、まあ、実際の開発中のアプリの方にも画面にも組み込んで、プロジェクトにも組み込んで、さらにアップハブに登録する際もこの絵を、ここで作った絵をですね、登録しました。それと実際の説明画面ですね、こうアプリをダウンロードするたびに皆さんこう説明画面を見ることあると思うんですが、その説明画面を書いて、それと画面のですねスクリーンショット、これを入れなきゃいけないんですね。で実際そうですね、例えば iPhone のアプリとかダウンロードされてる方も、まあ、他のいろんなスマートフォンのねアプリダウンロードされる方も、ご覧になったと思うんですが、やっぱり画面のスクリーンショットがあった方がイメージしやすいですよね。でこれはもうぜひ入れてくださいっていうことで、これがあるかないかでね違いますよって話がありまして、でこのスクリーンショットどうしようかなと思ったんですが、私の場合はもう Windows Phone の開発画面のエミュレーションで動かしている状態で、ここでですね実際のエミュレーション画面の中にWindows Phone をですね傾けたりとか回転させたりとかですね、そんないろんな機能があるんですが、その中の一つにスクリーンショットを撮ると、画面のねスクリーンショットを撮るという機能がありまして、これで撮って JPEG のファイルで落として、それをそのままアップロードしました。それとですね最後にテストのポイントっていうのをね登録しなきゃいけません。まあ、実際これマイクロソフトの方にテストしていただく形になるんですが、ここに文字をこう入力してこういうふうにやると値が表示されます、クリアボタンを押すると消えますとか、こういった感じでテストしましたということを書きます。でこれ今回この程度のアプリだったから良かったんですけど、かなり高機能のアプリになるとですね、ここの項目書くのが、ね、相当大変じゃないかなと思います。テスト項目を作るっていうのはですね、これかなり大変な話でして、ね、正直言うと今私が今まさに仕事でやってることで、喋っててなんか気持ちがどよんとしてきちゃうんですけど、まあ、ここら辺のですねテスト項目を作って、これで審査申請ということで、登録をします。それでですね実際審査に出したのが金曜日、11月4日のですね金曜日に審査を出しまして、実はその間にポッドキャストアワードとかありながら、このアプリどうなったかなってドキドキしながらですねしてまして、11月8日火曜日のですね朝、マイクロソフトの方からコングラチュレーションっていうメールが来まして、アプリが承認されましたと、でダウンロードできますという連絡がありました。でめでたくダウンロードできるようになりました。カテゴリーはですねフィットネス&健康というところの、ダイエットというところにありますんで、ただねたくさんソフトありますんで、たくさんねソフトありますんで、BMI とかあとはねローマ字で刻まって、ね、検索していただけるとですね出てきますんで、ぜひダウンロードしていただければと、逆に役に立つかどうかともかく、あこの程度でいいんだとまずはねということでちょっと参考になると思いますので、 Windows の方をお持ちの方はですねちょっとぜひ、よろしくお願いします。そういうことでだいたい2から3営業日 という形で審査していただきました。で、当然ですね、これ審査は今回合格になりましたけど、不合格になる場合もあります。ちょっと操作したらアプリが起こっちゃってたとか、どうもこれは全体的なバランスとしてルールに従ったね作りだとかですね。で、最近話題になってるのが、2チャンネルのビューアー、これがアダルトサイトっていうかアダルトな情報にリンクするから承認できないとかでありまして、で、これは今だいぶ議論になってるところなんですが、そんないろんな要素があってですね、アプリの審査で取れない場合もあるんですね。で、私の場合はまあバグがあるかどうかっていう問題ぐらいで、そこだけね気にすればいいかなと思ったんですけども、おかげさまで無事審査が通ったという感じになります。で、この後ですね、実際のアップハブで自分の登録したねポートフォリオになっているこうサイトがありまして、そこで実際アプリがどれだけダウンロードされたか、それとですねアプリがどれだけクラッシュしたか、それがですね表示されるようになるんですね。で、今のところ私0件なんですよ。で、自分自身も落としてるんでそんなことないなと思ってたんですが、どうも話聞くとですね、1週間ほどタイムラグがあるっていうことで、それで、まあ、来週の火曜日あたりですねからこうちょっと自分の実績っていうのが見えてくるのかななんて思っております。ちょっと非常に楽しみにしております。まあそういうことで無事私もスマートフォンアプリ作家になったということで、Windows Phone ですね、この思ったより本当、敷居が高くなくてですね、簡単にできて、これはすごくいいなと思います。まあ、正直言うと、今スマートフォンの現状を書くと Windows Phone かなり厳しい状態です。心配になっちゃうくらいなんですけど、これただアプリがここまで簡単にできるってことをですね、まず開発者視点で話すると、まだまだこれからちょっと頑張っていこうかなっていう気もありますし、もうぜひですねキャリアの方もですね、ぜひau だけじゃなくてね、ソフトバンクとかも他のキャリアさんもですね、ぜひ出していただきたいなと、そんな風に思ってる状況です。で、ちなみにすいません、今修正しますけど、白状しますと、これバグがあります。ですね、体重のとこに一応体重と身長と体重ね、空欄にするとねちゃんと入れてくださいってメッセージ出して計算しないようになってるんですけど、体重のとこにですね 0kg と入れるとですねアプリが落ちます。これ聞いた方で、ちょっと思い当たる節があるという方あると思うんですが、0で割るとですね計算できないってことで、普通プログラムはですねエラーになるんですね。で、これね本当に初歩の初歩のとこなんですが、まあ、いわゆるディビジョンバイゼロってやつですね、実はそこのチェック機能が漏れてまして、体重のとこに0って入れるとですね計算させますとですねアプリが起こってホーム画面に戻ってしまいます。で、これ実はですね審査の合格の連絡する直前に気がついて落ちると思ってたんですよ。そしたら通っちゃいまして、これ直して後でバージョンアップしますので、ね、プログラム知ってる方から言うと、ね、お前素人じゃねえんだから何やってんだよと、まさにね、私もドットネットログの辛い文字じゃないかって言われそうな気がするんですが、まあちょっとね、基礎は大事ですんでね、こういうとこはきちんと作ってやりましょう。とりあえずこれね、修正して、また出したいと思いますんで、ね、よろしくお願いします。まあ、それとですね、今私簡単に作れるって言いましたけど、やはりスマートフォンアプリって言っても実際の従来のその Windows のアプリケーション開発とはですねちょっと違うところがあります。で、やっぱりちょっと勉強したいなというところあると思うんですが、Microsoft の方ではですね、まあ、コードレシピとかこうサンプルプログラムとかですねたくさん上げてるところがあるんですね。そこでいろんなプログラム例上げています。実際こう皆さんやりたいなと思う、ね、Twitter で何かやりたいとかね、スカイドライブと連携したり何かやりたいとかね、まあ、やっぱりウェブアプリと連携したっていうところが、ね、非常に興味あるところだと思いますし、私自身もそう思ってます。で、これもコンパクトなデータベース持ってますんで、ちょっとデータベース処理っぽいこともできますんで、まあ、そこら辺ね、じゃあどうやるんだろうっていうところがあると思うんです。で、それに関してはですね、そのマイクロソフトのサイト見ていただくとですね、サンプルプログラムが非常にたくさんあります。で、それ見ながら、作って参考にしていただいて作ってみるのもいいと思いますし、あとはですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストというご職業の方がおられます。この方たちのブログとかですね、見ていただくとですね大変参考になると思います。特にお勧めしたいのは大西さん、こちらの方ですね、のブログ、こちら見ていただくとですね、私も 先日ちょっとお話を聞いたんですけど、やっぱりこうアプリを簡単にできるよってことで非常に具体的に分かりやすく説明いただいておりますので、ぜひ見ていただければと思います。まあ、あのこれ Windows 本関連のエヴァンジェリストの方っていうのはですね、今言いました大西さん、あと何度もお話しさせてもらってます高橋忍さん、そして田中達彦さん、まあ、こちらの方たちをはじめとしてですね、いろんな方が書かれてますんで、そこもですねちょっと見ていただければと思っております。それとですね、書籍、実際こう本を買って勉強したいっていう方もおられると思います。本をですね、じゃあ2冊、紹介させていただきます。プログラミング Windows 本ということで、こちらはですね日経 BP から、出ております。1冊3,990円、ちょっと高いんですけど、それなりの非常に中身の濃い内容になっております。 Windows 本のですねプログラミングまず学びたいって方、これ非常に詳しく書かれていますので、まずお勧めしたいと思っております。書かれているのがマイクロソフトの高橋忍さんです。それともう一冊、すいませんこれ、ね、私まだ買ってないんです。田中さんすいません買ってないんですが、Windows Phone ゲームプログラミングという本があります。これ Windows Phone のゲームというのは Xbox で使っています XNA という技術、これに基づいてですねソフト開発ができるんですが、まあ、ここら辺のですねゲーム開発の基本的な話、XNA の話だとかですね、ジェスチャーだとか傾けたけど加速度計とか GPS だとかですね、そこら辺のこうちょっと面白いところプログラミングについてですね書かれております。これお値段2,520円、買っちゃおうかなこれポチッと今、思っておりますが、これ田中達彦さん、マイクロソフトのエヴァンジェリスト田中達彦さんが書かれた本です。まあ、これも合わせてね読んでいただければこれ結構面白いんじゃないかなと思っております。ツイッターで見るとですね、どうも Windows 本界隈ですね、田中本と忍本と言われてるみたいなんですけど、まあ、ここら辺の本出てきていますので、これを参考にですねこれでこと勉強を、されてもいいんじゃないかなと思っております。そのうちもね、もっと初心者向けの本とかね、できる Windows 本アプリなんて本とか出てくるといいんですけど、まあ、よかったら書いてみたいところですけどね、ちょっともうちょっと勉強してですね、まあ、それともかくですね、まあ、オンラインでもこう本とかでも、勉強する機会ありますので、ちょっとぜひ Windows 本をお持ちの方、もしくは Windows 本を持ってないんだけどアプリ作りたいんで Windows 本欲しいなって方はですね、ぜひ端末と一緒に買っていただければなと、そんな風に思っております。ぶっちゃけな話ですね、これ白ノブで買っても動くんですよ。言うと契約しなくてもですね、白ロムで Windows on ですね、この IS-12T 買うとですねいくらぐらいかというとですね、今ちょっと Amazon の通販サイト見るとですね29,800円から34,800円の間、新品白ロムということで言ってます。なんかここで白ロムの Windows on を買うっていうのを推奨するのがいいかどうかっていう話があるんですが、ちょっとご参考ということでですね、このぐらいの値段で買えますんで、でこれと合わせて私はポケット Wi-Fi で、通信をさせてます。で十分、使えます。まあ、ね、できればやっぱり SIM カードにちゃんと入れてですね、電話として使うのがベストなんですけど、まあ、開発端末としてはですねちょっと興味あるならこれ買ってみてもいいんじゃないかと思います。ちょっと前はですね海外から輸入するしかありませんでした。で私のね HTC7 トロフィー、まあ、あれも値段的には 25,000円ぐらいで買えたんですよ。で今もっと安くなってます。ですからもっと安くなるんですが、ちょっとなんかあるとですね、まあ、実際私なんかあったわけなんですけども、やっぱり海外ってやると非常に資金が高くなっちゃいますんで、今日本の国内、今 Amazon で IS-12T 白ロムっていうキーワードで検索するとですねたくさん出てきます。だからまあ3万円ちょっとぐらいで、安いところだと 29,800円で買えますんで、ちょっとどうだろうと契約するのは、これ以上ね、多分ね、こういうの好きな方って iPhone も Android もお持ちだと思うんですよ。これもこれ以上端末契約するのはって、でも Windows Phone 興味あるなって方はですね、この際白ロムでいいんでね、端末先買ってもいいんじゃないかなと思ってますね。よかったらですね、見てみてください。で、今のところ国内では IS-12T しかありませんが、 この IS-12 という端末非常にいい端末です。持ちやすくてですね、重さもちょうどいいし、よくね色が黒とシトラスと黄色とマゼンダとほとんどピンク色ということで、ちょっと色がなっている方も結構いるんですけど、色気に入らなかったですね。この IS-12 っていうのハードカバーも売ってますんで、お店行くとですね結構ね売ってるんですよ。結構売ってるんですよって言うと失礼な話なんですけど、IS-12T 用のですねアクセサリー普通に売ってますん で私実はちょっと今黒いカバーをつけてやってます。でこう気分に変えてちょっと他のものを買ってみようかなと思ってるくらいなんですけどね、そこら辺ちょっとアクセサリーも含めてですね見ていただければなと、そのように思っておりますので、ぜひ皆さんも IS-12T 買って一緒にWindows を楽しみたいなと思っております。はい、そういうことでなんか話し足りなかったことがある気がするんですが、またね何かありましたらお祝いの Windows の話をしていきたいなと思っております。以上ですね、 Windows のアプリが公開しましたという話でした。はい、そういうことで第109回は Windows ホームアプリの公開しましたという話をさせていただきました。ちょっとね先週皆さんにこうお見せしてお話しさせてもらったところで、だいぶあの後もちょっとツイッターとかで、であの日の翌日の夕方ですね、ユーストリームで、ちょっと配信をさせていただきまして、実際のポッドキャストアワーに来られた方もちょっとユーストリーム見ていただきましてね、その時あの時のお話大変興味深かったですと、ちょっと犬が鳴いてますけど、便利だっていう、こういう特徴があるってことが分かりましたって言っていただきまして、ちょっとそこら辺いろいろ伝えられたのかなと思っています。ちょっと伝えた場所が適切だったかどうかっていうのはあるんですが、やっぱり意外とですね、ちょっと知られてないとか非常に残念で、ただ説明して実況を見せて、他の私と一緒にこうね、イベントを参加された方もですね、方って誰だって池社さんなんですけど、もう皆さんなんか名前知ってるんで、もう実際こう Windows Phone をみんな見せてくださいっつってね、かなり知名度上がったんじゃないなって話をしております。やっぱり皆さんこう実機見ると、これいいねと言っていただいていますんで、これからもどんどん頑張っていただきたいなと。でとにかく少なくともですね、やめるのはやめてほしいなと。本当続けてほしいなと思ってます。そういった形ですね。このも Windows Phone の話、していこうと思っております。そろそろ次のモデルでね、春モデルかな、他のキャリアさんから出てほしいなっていうのは、あるんですけど、それちょっとまだ分かりませんので、ちょっと楽しみにしたいと思っております。はい、そういうことですね。ちょっと何度もよく話してますけど、ちょっと、仕事がだいぶドタバタして忙しい状態になってるんで、今後もちょっとずっと毎週はどうかなっていう状況でやってますけども、最近会社でですね、私のマイクロソフトの MVP 出すと、ね、会社の人間知らないんですよ。で別にそれは別に会社の仕事のためにやってるんじゃなくて、本当個人でねやってることなんで、それはそれでいいんですけど、最近ちょっとですね、ちょっとね自分で状況が変わってきて、これいいことかなと思ったのが、なんか知らないけど、お前マイクロソフトのなんかだよねっていうんですね。ああそうですけど、じゃあこれ知ってんだろ、あれ知ってるだろっつって、ワード、エクセルの使い方からですね、木田さん SQL サーバー分かんないんですけど聞いてくださいいや、ちょっと俺もそれ分かんないっていうのもあるんですけど、いろんな方がマイクロソフトだと木沢だっつって、ね、聞いてくるんですね。で聞かれて分かるのは、いや Windows Phone の話は聞いてくれれば分かるんだし、 Windows Phone の話聞いてくれると分かるんだけど、それ以外のことですね、うまい具合に知らないところについて聞いてくるんですけどね、知らないって言うとね、って感じされるんですね。じゃあ悪いけどちょっと調べてくるわつって調べてみますということをやってるとですね、いろんな話、例えば組み込みの Windows、 Windows のエンベデッドの話とかですね、それこそ普段使ってる Word とか Excel の使い方、 PowerPoint の使い方、PowerPoint は私得意なんですけどね、あとサーバーの話とか IIS の設定がうまくいかません、 SQL サーバーはどこですっていろんな聞いてくるんですよ。でこっちもねプライドがありますんで、今わかんないけどちょっと調べてください、結構その場で調べたりとか、だいたいそのどこを調べればいいとかね、誰々のブログを見ればいいって感動ものがありますんで、それやって、だいたいちょっと続投できなくて申し訳なかったんだけど、これ調べたらこうだったっつってやって、だいたい答えるようにもなったんですね。そうするとどうなったかっていうと、 自分で今までやってなかったことをまたどんどん勉強してですね、知識がどんどん増えてくるんですね。そうするとそのうち聞かれて分かんないじゃなくて、ああこれこの件こうだって、ね、調べながらでも他の情報を触れることあるんで、どんどんどんどんね、知識の幅が広がっていくところなんですね。だからまず最初に自慢をすると、はったりかましてでも自慢をするとですね、知ってなきゃいけない状況に追い込まれてきますんで、逆にここ最近聞かれることになようになって、自分自身さらに、なんか勉強するようになったなということで、まあ、これ自分にとってすごくいいことじゃないかなと、最近思っております。といってもですね、もうまだまだちょっと勉強しなきゃいけないことたくさんあるんで、まあ頑張っていかなきゃいけないかなと思っております。はい、そういうことでですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。